Chu Kyu Sho, Chu Issetsukara, Chu Rokusetsu Made, お読み足します。また私は開かれた天を見た。見よ、白い馬がいる。それに乗った方は忠実まだ真実と呼ばれる方であり、義を持って裁きをし戦いを去る。その目は燃える炎であり、その頭には多くの王冠があって、ご自身のほか誰も知らない名が書かれているよ、書かれていた。その方は血に染まった衣を着ていて、その名は神の言葉と呼ばれた。手にある軍勢は真っ白な清い麻布を着て、白い馬に乗って彼に付き従った。この方の口からは諸国の民を打つために鋭い剣が出ていた。この方は鉄の杖を持って体をぼくさる。この方はまた万物の支配者である。神の激しい怒りの盃を踏まれる。その着物にも桃にも王の王、主の主という名書かれていたとあります。この箇所の主題は主イエスの現れ、あるいはイエスは裁き主として来られる、あるいはイエスの地上の再臨であります。子羊の婚姻の後でヨハネは天が裂けるのを見たのです。主イエス様の洗礼の時にも天が開かれたのであります。マタイ伝三章中国節中七節に、こうしてイエスはバプテスマを受けてすぐに自ら上がられた。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って地部の上に来られるのをご覧になった。また天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと。ステパノもまた開かれた天を見たと使徒行伝7章5中5節から確証されています。しかし聖霊に満たされていたステパノは天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見てこう言った。見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。人々は大声で叫びながら耳を覆い、一斉にステパノに殺到した。そして彼を町の外に追い出して石で打ち殺した。商人たちは自分たちの着物をサウロという青年の足元に置いた。こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでこう言った。主イエスよ、私の霊をお受けくださいと。ここで再び開かれた天のことが記されております。しかもここには花嫁を迎える花婿としてのイエスが現れるのではなくして、天の軍勢を率いて裁き主としてのイエスがその御国を打ち立てるために現れてくるのです。ヨハネは天をも、そしてイエスをも見たのです。 そもそも天はヨハネにとって何を意味していたのでありましょうか。ヨハネにとって天はイエスを見る場所であったのであります。そしてイエスを見ることがヨハネを満足させたのです。私たちもまたこの見えざるものを見る必要があります。私たちが現在の戦いを行うときに天にイエスを仰ぎ見ることが必要であります。パウロは次のように確証したのです。コリント第2の手紙4章中7節中8節に、今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて、計り知れない思い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見るものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからですとあります。すでに私たちは神が裁きの前に悔い改めを警告しておられるのを見てきたのです。このことの結果は悔い改めのないことと心の固くなさと神への汚しごとということであったのです。人々はますます神なしに生きるばかりでなく、神に逆らって生きるようになり、この世のことのみに思い煩うようになるのであります。この時にテサロニケ第2の手紙一章七節から七節までの御言葉が成就するのであります。苦しめられておるあなた方は私たちと共に報いとして安息を与えてくださることは神にとって正しいことなのです。そのことは主イエスが炎の中に力ある御使いたちを従えて天から現れる時に起こります。その時主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されます。そのような人々は主の御顔の前にその御力の栄光から退けられて永遠の滅びの刑罰を受けるのです。その日に主イエスは来られて、ご自分の生徒たちによって栄光を受け、信じたすべての者の、そうです。あなた方に対する私たちの証言は信じられたのです。感嘆の的となられますとあります。マタイで25章1節に、花婿が賢い乙女たちを迎えた後で戸が閉められたのを見ることができるのです。しかし子羊の婚姻の後では扉は開かれて、イエスが花嫁と天の軍勢を伴って地上に裁きを行うために、そして御国を立てるために出て来られると確証されています。例えばユダ書中4節中5節に次のように確証されているのであります。アダムから7代目のエノクもカララについて予言してこう言っています。見よ、主は千万の生徒を引き連れて来られる。すべての者に裁きを行い、不敬虔な者たちの神を恐れずに犯した行為の一切と、また神を恐れない罪人どもが主に言い逆らった無礼の一切とについて彼らを罪に定めるためであるとあります。そしてマタイ伝 nichu yuncho, sanchu isetsu to, sanchu nisetsu ni, tsugu ni oni, kakusho go sagedoku no daremasu. Hito no ko wa, oukena rappa no hibiki to tomo ni, mitsukai tachi o tsukawashimasu. Suruto mitsukai tachi wa, te no hate kara, hate made, shihou kara, sono erabi no tame yo atsumimasu. Ichijiku no ki kara, tatoe o manabe nasai. Eta ga yawaraka ni natte ha ga dete kuru to natsu no chikai koto ga wakaremasu to kaite aremasu. Mata mokushiroku issho nana setsu hasetsu ni mi o kare ga kumo ni notte koraru supete no me koto ni kare o tsukisashita mono tachi ga kare o miru. Chicho no shozoku wa mina kare no yue ni nageki shikare amen kami de aru shu tsune ni imash mukashi imash nochi ni koraru kata bambutsu no shihai sha ga ko iwaru watashi wa alfa de ari omega de aru to koku de shiru sagateru koto ka mokushiroku chu kyu sho ni Chitsuken Saru no desu. Kitaru beki Shu Yesu ni tsuite Nanatsu no ten ga Shtek Saru no deremasu. Saisho ni Uma ni noru mono ni tsuite kangaete mitai to omaimasu. Shu Yesama wa Shiroi uma ni notte koraru to kaete aremasu. 東洋人にとっては人が何の上に座っているかということが大切なのです。エセキエル書26章16節によると、君主たちは地面の上に座るようになると記されています。黙示録7章3節によると、インプは獣の上に座るのであります。 神についてわしばしば神が雲の上に座しておられると記されています。主イエス様はエルサレムへ入城されるときにはロバに乗られたと書いてあります。最初に来られたイエスは へりくだって来られたのです。しかし、二番目にイエス様が来られるときには、栄光に包まれて来られます。イエス様は、子供のように来られるのでなく、馬に乗るものとして来られます。そして、貧しいものとしてではなく、富む王として来られます。さらに、 罪を担う子羊として来られるのではなく、罪の裁き主として獅子のように来られます。最初に来られる時には、イエス様は子羊として、ほふり場に導かれる羊のように来られます。二番目に来られる時には、白い馬に乗って、 勝利者として権威者として来られます。黙示録5章に白い馬に乗る者が出てきますが、彼はサタンの使いなのでありました。彼はいわゆる平和を破壊し、すべてのものを迷わせたのです。彼はただ 血を流されるために戦争を起こしたのです。これに対して黙示録中9章に出てくる白い馬に乗る者は真の平和の君です。いかなる人間も真の平和をもたらすことができません。